はい、第44回キャンのユンタクラジオ、本日もゆるゆると始めていきたいと思います。皆さん、とっても暑いですけども、お元気ですか？やばいね、この太陽のこの人類を殺しにかかってきてるこの感じ。本当にもうそっと外歩くだけでね、本当にもう溶けそうになっちゃう。みんな元気にしてる？僕はね、つい先週までね、なんと入院しておりまして、まあ、入院といってもね、検査入院なんですけども、5日間病院に入院してました。で、金曜日にね退院したばっかで、ちょっと入院するだけでダメだね、もう体力が落ちて歩くだけでも息切れしちゃうみたいな、こんなに体力って落ちるんだってびっくりしております。今年に入ってからね、厄年が私を懲らしめにかかってきてるんで、本当に厄年フルパワーみたいな感じの年を過ごしてるんですけども、健康診断で引っかかり、ずっとね尿検査でね血尿が出てる状態が続いてたんですね。見た目はね全然変わらない普通のおしっこで、自覚症状も元気元気なんですけども、数値上はそうはいかないらしく、ちょっとこれはあなたの腎臓炎症を起こしてるかもしれないですねってことでね、腎生体検査っていうのをね受けてきました。腎臓の組織をね取る検査だったんですけども、もうめちゃめちゃ痛かった。何が痛いかっていうとね、もうほんと尿道カテーテル腎臓っていうね内臓の組織を取るからね、結構体にとっては負担の大きい検査なんですけども、出血がねすごく出るのよ。腎臓って毛細血管の集まりのような臓器なので、そこの組織を取るとなるとだいぶ出血が出るので、もう圧迫して止血するために20時間ぐらいの絶対安静が必要な検査なんですけども、その安静を守るためにもやっぱトイレも行けないからね、先に尿道カテーテルを入れるわけですよ。みんな経験ある尿道カテーテル。俺ね初めて受けたんだけど、めちゃめちゃ痛かった。なんかね勝手にね麻酔を使ってやってくれるもんなのかなって思ったら、そうじゃないみたいで、普通に麻酔なしでカテーテルに潤滑液みたいなの打って、はい行きますねって言ってズブズブズブってくるんだけど、もうめちゃめちゃ痛くて。この腎生検を受けるってなった時に、まあ、ググっていろいろ調べたんだけど、やっぱ尿カテが一番痛いですよっていう意見とかが多かったのね。で尿カテね、本当にこれはもう下水話になるんですけども、そういう性癖を持たれてる方もいるじゃない、尿道プレイみたいなさ、なんかだからそれで快楽を得る一定数の人がいるっていうのも知ってたから、もうワンチャンね私にもその才能ひとかけらでもいいからないかなって願ったのよ。そうすればね、あ尿道カテーテル全然痛くなかったよってね、それで済む、ワンチャンそういう可能性ないかなって思ったんだけど、全然なかったです。私にはその才能、本当に痛かった。しかもね、研修医だったのをやったのが、なんか直前までさ、うつに主治医のさ、かかりつけの私が担当しますっていう先生が挨拶に来てさ、じゃあ1時間ぐらいに尿道カテーテルの方していきますんで、トイレ済ませておいてくださいみたいな感じだったのね。でそれで処置室に行くと、はい横に仰向けになって脱いでくださいみたいな感じしたら、なんか若造がいてさ、はいじゃあはいこれ取ってって、はい、そうそうそれ塗って、うん3回ぐらい消毒しようみたいな感じで、いや待って待ってって、え説明ないんだって、担当研修にしますねみたいな説明ないんだと思って、まあ、そこでちょっと絶望なんですけど、まあまあ痛かった。でもその尿道カテーテル終わった後に、その先生が君すごい上手いねって研修医に言ってたから、多分研修医の中ではその人すごい上手かったんだと思うんですけど、なんかね本当にスッて入るもんじゃないね、あれって才能なのかな、本当に尿道の狭い広いとかのその体質にもよるのかな。私はきっと尿道狭めだったんでしょうか。 いやあれは人生でね、ほんと二度と経験したくない出来事の一つで、尿道カテーテル終わった後に、はいではうつ伏せになってくださいって言って、もうでもさ、もう尿道に入って超激痛だからさ、すぐそれでうつ伏せになってみたいなのがきついわけよ。でもうつ伏せになって、腰のあたりに麻酔を打って、でエコーを見ながら、この腎臓の組織を針5センチ6センチとか刺して取っていくわけですよ。なんかバツンバツンみたいな。それももう超怖くてさ、麻酔効いてるから痛くないけど、でも尿道の方には麻酔効いてないから、腎臓の方は麻酔効いて痛くないけど、尿道の方が激痛みたいなね、すごい、うん、嫌な不愉快な時間でした。あーでもね、検査入院ね終わってね、この久しぶりのシャバの空気を吸って、なんかね、重い空気、病院ってやっぱりね、割と滅菌されてるというか、クリーンというか、衛生管理しっかりしてるからさ、なんかね、病院から出て、あ、やっと退院だって思ったんだけど、出た瞬間にね、体力的にも落ちてるから、え、重い、重力重いって思って、なんかね、すごいよたよた歩きながら家に帰ったのを覚えております。もう5日間の入院だけどさ、本当にもう嫌でした。大部屋だったんですけど、本当4人いてさ、で私は40歳で、他の3人のあの同室の方はね、推定多分ね70歳前後だと思うんですよね。65は皆さん超えてるんじゃないかなっていうぐらいのおじいちゃんたちでね、で僕いびきうるさいもんだから、このちょっと疲れて眠ってるとさ、なんかおじいちゃんがね、隣の1個開けたベッドの隣のおじいちゃんが、うっせえなって悪態をつくわけですよ。でその悪態でうっせえなで、私バッて目覚めちゃって、もうなんか3、4回それがあって、もうでも自分がさ、いびきうるさいから申し訳ないなって思ってんだけどさ、この他のあのおじいちゃん患者に対してもちょっと悪態つく人だったわけで、看護師さんがなんか、なんとかさん、あの代便出たとか、なんかそういうあるじゃん、検診というか様子を見に来るさ感じで、その会話とかにもなんかうっせえなっていうおじさんだったから、ちょっとねカチンときちゃって、あのじゃあ今からあの処置室どうのこうの行くからねって、何時に来るから迎えに来るからねみたいな説明をしてる、その人の治療の説明をしてる時にもうっせえなっていう風に悪態ついて、で看護師さんがごめんねうるさくてって、今大事なお話してるからちょっとごめんねみたいな感じで言うから、それはちょっと違うだろうと思って、私はこのおじさんに初めて反抗したわけですよ。うるせえって思うんだったら耳栓ぐらいしろやって、あのカーテンで仕切られてるのをいいことにね、ちょっと私反撃してみたんですよ。今まではもううるせえなって言われてすいませんってちょっと謝ってたんですけども、あまりにもちょっと悪態が強いなと思ったから、うるせえと思ったら耳栓ぐらいしろやってもうちょっと聞こえるぐらいの音で言ったんですね。多分あの時ね、看護師さんすごいヒヤヒヤしたと思うんですよ。やばい、戦争始まるみたいな。でもそしたらね、そのおじいちゃんね、それからね、あの私の入院中一回もうるせえなって言わなくなって、勝ったと思ったんですよやっぱね、人間ね、舐められたら終わるなって思って、やっぱ強気に出るところは強気に出ないといけないなって思うエピソードでした何の話だってね、もうなんか久しぶりのさラジオ入院の話ですごく申し訳ないです。でもね、僕初めてだったんですよ、人生で。40年生きてきた中で入院するっていうのが初めての経験で、で検査入院なんだけどさ、これ1ヶ月後ぐらいに結果が出るわけね。まあ 2、3 週間後に出るんだけど、1ヶ月後にもう1回病院に気に入って今後の治療方針を決めるっていう感じでね、私今年はねちょっとね闘病生活が待ってるのでね、もう本当に厄年のうちに健康にしっかり、もう健康と見つめ合って自分の体を大事にしようってあの思ったんですよね。で私ね、 ほんと、まあ、入院の話ごめんなさい、長々と続けるんですけども、70歳のおじいちゃんたち3人いて、で40歳の私の4人部屋なんですけども、病院はね消灯が9時なんですよね。で9時に消灯して5分10分後ぐらいかな、もう消灯して間もなくですよ、おじいちゃんがね自慰行為してるの。おじいちゃん、おじいちゃんおじいちゃんなの、まさに。なんか、なんでわかったかというと、本当にごめんなさい、女性のリスナー様には本当に聞き苦しいと思うんですけども、音、自慰行為独特の音があるんですよ。キシキシと一定のベッドがリズミカルに揺れるキシキシ音と、そしてクチクチ音が、あれはうがいとかじゃない、あれはなんかタウン切ってる音とかじゃないんですよ。もう本当にクチュクチュギシギシっていう音がして、それがね、まあ、5分から10分ぐらいで、まあ、止んだんですけども、え待ってって、この部屋70ぐらいのおじいちゃんしかいないはずだけど、え70ぐらいのおじいちゃんも自慰行為するって思って、ね、とてもとてもとても衝撃だったんですよ。で距離的に、音の響き的に、部屋のさ片隅4隅に入院患者が寝るようになってるのね。でもともと6人部屋だから、その4隅に入院患者が寝てて、真ん中の2つのベッドが空いてると。でだから隣も1つベッドを挟んで空いてるから、結構ねお互いのパーソナルスペースというか、この干渉はし合えないような感じで、すごいいい配置だったんだけど、音の反響的に私の対角線上のね、一番遠い対角線上の反対側に寝てるおじいちゃんだったのよ。え待って、あのおじいちゃんってさ結構高齢だったよと思って、でもこのおじいちゃん、その僕よりも退院が早くて、その次の日にはね退院することが決まってたので、そのおじいちゃんだけ唯一奥さんがお見舞いに来る人だったのね。他の3人いるんだけど、他の2人にはお見舞いの方は自分が入院してる間には来てなくて、その対角線上のおじいちゃんのだけ家族がね、毎日奥さんなんだろうね、お見舞いに来てて、その奥さんがまた強いわけよ。もうあんたのせいでさ、あんたが入院してる間にさ、こうこうこうでさみたいな、愚痴をこぼすような勝ち気なおばあちゃんだったわけよ。ですごいうるさくて、そのおばあちゃんも。でその入院してるおじいちゃんは次の日が退院っていうのが決まってるっていうのが、この話し声から聞こえてきてて、あれあのおじいちゃん明日退院で、多分退院後もゆっくりできないんだろうなと思って、だから入院最後の日にストレス発散というか抜いとこって思ったんだろうなって思ったんだけど、カーテンの隙間からね、その退院するって、じゃあお世話になりましたっておじいちゃんが、そのおばあちゃんに車椅子を押されながらさ、スッてカーテンの隙間から見えたんだけど、車椅子 で本当にもうヨボヨボのおじいちゃんだったわけ。え、こんなおじいちゃんも自慰行為するんだと思って、私はすごく衝撃を受けまして、男の人ってさ何歳まで射精するんでしょうか。皆さんどう思いますか。僕はもうそれをね、インスタグラムの方でねちょっとつぶやいちゃったんですよ。70歳の同部屋のおじいちゃんが自慰行為をしたんですけども、皆さん男の人って何歳まで射精できるもんなんですかって言ったらね、この私インスタの方でね、AV 女優さんだとか風俗嬢さんとかとつながってるので、もうそこそこから返信が来て、 DM が来て、私お客さん最高年齢82歳がいるよとか言って、82歳82歳のさ おじいちゃんも風俗利用するんだと思って超驚愕で、自分の中ではね、なんだろう、もう65ぐらいを過ぎたら緩やかに性欲は消滅していくもんだと勝手に思ってたんだけど、82歳まであるってなると、私40だから倍またこの生きた年数分ぐらいは私もまだまだ出せるんだって思ったら怖いって思って、でも怖いって思うと同時にちょっと勇気もらえて、なんかうわすごいなって思った話です。一生しころうと思います。さてさて、もうねちょっと入院の話はさておき、じゃあここからは久しぶりにキャンのユンダグラジオを始めていきたいと思います。この番組は東京代々木の片隅で鍼灸師をしているおじさん芸が日常のたわいない話や皆さんからのお便りにあーだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。ということで、お久しぶりのキャンのユンタクラジオ、今日はね嬉しいことにお便りが届いておりますので、お便りの紹介に行きたいと思います。ユンタクネーム、白ブリは正義、白ブリは正義さん、お便りありがとうございます。これね、白ブリは正義って白ブリーフのことですよね、きっとね。白ブリーフは正義っていうね、あなたの性癖をユンタクネームにしてみましたみたいな感じだと思うんですけども、ありがとうございます。私もね、カルバンクラインの白ブリーフを履くマッチョ大好物でございます。さて、投稿内容、キャンさんお疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいております。僕は今久しぶりに追う恋愛をしています。気になる人のメッセージの返信で一喜一憂しています。先日2回目のご飯デートをしてきました。僕が行きたかったカレー屋に行こうという形でどちらも仕事終わりに合流しご飯を食べてきました。ご飯中やその後お茶をしながらかなり喋ったのですが、恋愛に関することは何も聞かずにデートが終わってしまいました。 Netflix 今何見てるとか、韓国旅行にお互い行くのでその情報共有の話が楽しすぎて一瞬で時間が過ぎてしまいました。1回目のデートも喋るのが楽しすぎて恋愛に踏み込んだ話など全くしてなくて若干焦っています。今回デートをした場所が彼の家の最寄りともあってワンちゃんを期待していたのですが、そんなこともなくただ楽しい時間が過ぎちゃいました。メッセージのやり取りなど見る感じ3回目のデートもありそうなのですが、その人との時間が楽しすぎて恋愛っぽい話題や雰囲気作りなどができるのか不安です。キャンさん的には今僕と同じ状況になった時どう彼との距離を縮める行動をしますか、ご参考までにお聞かせください。キャー白ブリア正義さん、ありがとうございます。いいね、この恋心、片思いの初期というか、どう進展させようか、あーもう甘酸っぱい。私はもうそういうのはね、かれこれ10年以上経験してませんので、本当にいいアドバイスができるかわかんないんですけども、あれだよね、恋愛じゃなく友達っぽい楽しい感じで1回目も2回目も終わってしまってるから、恋愛に持ってきてんだけどもどう持っていっていいかっていうのをね、ちょっと手をこまねいてる状態というか、このまま友達パターンで終わったらどうしようかっていうね、ちょっと焦燥感というか不安があるんですよね、白ブリア正義さん。わかるよ。でも本当によく聞くのは、3回のデートで何もなかったらお友達コースになりますよとかさ、3ヶ月、出会って3ヶ月の間にそういう風にならなかったらお友達コースになりますよみたいなことは、私はいろんなところで聞いたことがあって、なので次3回目会うときは ちょっとねやっぱ踏み込んでみましょう。勇気を出して。楽しくてさ時間過ぎるかもしれないけど、もう会話はね今のままでもいいと思うのよ。楽しい話題でお互いが楽しく過ごせる会話を展開できてるんだったら楽しい時間を過ごしてるってことだからいいんだけども、そこでねちょっと例えばカウンター横並びに座って膝をくっつけるとか、まあ、くっつけるっていうか、まあ、くっつきそうみたいな感じとか、リアクションとか撮るときにそれ面白いとか肩叩いたりとかなんかボディータッチを多めに取るっていうのがいいんじゃないでしょうか。接触回数が多ければ多いほど人はその人に好意を持つという心理学がありましてね。だから本当にベタベタ触るんじゃないけども本当にちょっとドキドキさせるような距離の近さでアピールするっていうのは大事ですかね。自分だったらでも聞いちゃうな。なんか私は好意をね結構ストレートに伝える側の人間なので、どんなに友達フェーズで楽しい会話をしてたとしても帰り際に行っちゃうんですよね。うわーもう終わりって終電かとかさ、なんかめっちゃ寂しいってもっといたいって普通に言っちゃうような人間なんですよ。もう少し一緒にいたいとかさ、なんか例えば相手の最寄り駅でご飯食べたんだったら、なんだろう本当に行くっていうズズしさはないけども家行っちゃおっかなとかさ、遊びに行きたいってすごい軽いフランクな感じでちょっとジャブを打つ感じの行為を見せるので、ちょっとそれを試してみませんか、白ぶりさん。なんかあとはなんかまあちょっとやっぱり過去の恋愛話とかをちらっと挟んでみるとかね、なんか元彼とあそこ元彼と行ったなとかさ、なんかふわっとなんか匂わせてそうなんだってでもさみたいな、ちょっと過去の恋愛エピソードをナチュラルに織り込んでいって、そっちはどうなのみたいな恋愛話を展開して、今はどうなのみたいな今の恋愛に対する姿勢というか、そういう話に自然と持っていけるようなトピックとかキーワードをね事前に用意していって、それを展開するっていうのも手じゃないですか。いやいやいやいや、でもね気になる人のメッセージの返信で一喜一憂していますっていう、この今可愛らしい、可愛らしいって言ったらダメだね、なんか上からなっちゃうね、なんかでももうおばさんおじさんからすると可愛らしい恋愛なんですけども、すごい大事に楽しんでください。いいなぁ、いいなぁ。もう3回目もあるんでしょ、ちゃんと3回目を実現させてね。夏はこれから。昨日ちょうどねいっぱい花火大会がいろんなところであって、すごいなんかみんなが楽しんでるストーリーが並んでるんですけど、眺めてたんですけども、私夏はねとても開放的な気分になり、レジャーの時間も多いから外出するのもいいんじゃない。ご飯っていう短い時間じゃなくてプール行かないとか海行かないとか花火大会行かないとかさ、花火大会とか誘ったらもうマジデートだからさ。あ、そう、俺はねデートっていう言葉を使うかも。ご飯行こうじゃなくて次のデートいつにするっていう、私はあなたと会うことをこの時間をデートだと思っていますっていう、このデートという単語を使うことによって恋愛の要素が少し入ってますよっていうふうに意識づける、相手に意識させるっていう手でデートっていう言葉を使うから、白ぶりさんもね次のデートいつにするとかいつ会えるっていうふうに、もう LINE だったらねきっと送りやすいと思うから、そういうアプローチ方法どうですか。アプローチしないとさ、どっちかがスイッチとかプッシュしないと、プッシュ&プッシュしないと マジ恋愛って進まないから恋愛スイッチを押してください。相手のあなたのスイッチはもうすでにオンだから、相手のスイッチをプッシュしてオンにして、あの頑張ってください
うまくいくといいな。この夏の終わりぐらいにさ、どうなってるかまた真剣に聞かせてよ。うまくいきましたとかさ、ダメでしたとかさ、キャンはシュルブリーは正義さんの恋を全力で応援しています。頑張ってね。はい、今回のキャンのユンタクラジオ以上となります。6月7月と本当にちょっと緩めの更新頻度で申し訳ないんですけども、もう少しまた頑張っていきたいと思います。ダメだね、なんか定期的に更新しようって思ってはいるんですけども、なかなかちょっと忙しさを言い訳にサボっちゃって。でもね、こんな不安定な更新のポッドキャスト番組をね、聞いてくれてる皆さんがいるのがね、私にはとても励みになっております。皆さんどんどんお便り出してくださいね。X も Instagram もアカウントを開設したので、ちゃんともっと活用しようと思うんで、フォローの方もお願いします。キャンのユンタクラジオって検索したらね、すぐね、出てくると思うので、ぜひぜひフォローしてメッセージなり、なんかお便りなりっていう感想とかもね、くれたら嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。